マルカのお昼も全身全身トップギア収録、天狗のカツカレーも飲み物です。
はい、今週も始まりました。 MC はピンキー大宮と
炭鉱ホルモン金ちゃんの加藤です。
よろしくお願いします。
お願いします。
来たよ来たよほら。
今回は、トリテングから収録でお送りいたします。は
い、よろしくお願いします。
はい、タイトルコールやっていただきました初登場ですね、はい、リュウコさん、ランチ働いておりますトリテングで、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
せっかくなので、
はい、
自己紹介を、じゃあ自己紹介、
自己紹介、
はい、
そうですね、トリテングで今働いてて、まあ、昼もすごく頑張ってやってくれてるんですけど、はい、まあ、今日ちょっとおしゃべり大魔人ちょっとラジオだなって話をした時にまあ初めてなので、はい、まあ、その辺ちょっとね多少の緊張もあると思うんですけど、はい、まあ、後半ぐらいにはいい感じになると思いますね。
おしゃべり大魔人って失礼だな。
おしゃべりも大魔人もぴったりかなと思って、はい、
まずは乾杯しようぜ。
はい、乾杯しますか。
はい、
はい、ではよろしくお願いします。
お願いします。
はい、はい、リュウコ、はい、駆けつけ3杯だリュウコ。
はい。
あ、紹介遅れました。トリテングの、店長の中川さんにも参加していただいております。よろしくお願いします。
は
い、
トリテング店長の中川です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。というわけで、まあ、トリテング4周年の話は、はい、後ほどたっぷりとしていただきますので。
わかりました。
はい、
ね、
はい、
Gネタはね2つなんだわ。
おお、はいはい、
まずほら、あの金ちゃん、
はい、
金ちゃんなんかあの公表されて、
あー、そうですね、
メールな、
はい、
だからなんていうのかね、あれね、今予定通りっていうか、まあ一応 ね、 想定ないんだけども、はい、お客さんもね、いい意味で心配してくれて、はい、ね、あ、そう、金ちゃんしか出てないけど、はい、ちゃんと炭鉱ホルモン金ちゃんってやってくれないと困るんじゃないかって俺もそれ聞いて、
うん、そうですね、
まあそうですよね、うん、金ちゃんだけだったら萩本欽一だと思われたら困るもんね。
はい、
どうしてこうなるのかなってなっちゃうんだから。そういう風になっちゃうんだよ。
そうですね、う
ん、なんかね、まあまあまあ、それもね、その話もね、
はい、
俺の話の時にちょっとしようと思うから、
あ、はい、
この辺はね、まあその辺ぐらいにしといてさ、
はい、
まあでもね、いい感じだったよお客さん、
はい、
公的な売名行為ですねなんてね。
そうですよね。
あ、カモお疲れさん、ね、
うん、お疲れ様です。
いればいいの、いいの、いればいいのに、いいの、サバゲの準備。ねえ、うん、あとなんだ、それで本当は11日までだけども、
はい、
なんだ、札幌なった、札幌市伸びたのかい、
はい、札幌市が伸びたっていう形になりそうですね、うん、あの今日決定する、今日収録金曜日なんですけど、今日決定するみたいな。
何、特別なんとか、マンボウではないんでしょ。
マンボウではないです。札幌市とか北海道の独自のものなので。
直道、
直道さん
また、はあ、調子に乗って、
はあ、
ダメだな、いつもな。いや本当にね、
はい、
今度会ったら言っとくわ俺。なお、お前は夕張に帰れと。マウントレースだったっけ、
そうです、
返してもらえと。
そうです、マウントレースも問題になってますよ、それも、うん、
で7時までお酒だったのが今度8時までお酒で、
はい、
9時、
はい、あの営業終了が9時までということで、
ちゃんと守ってる加藤商店です。まあね、あれは何、結局はまた保証出るのかい。
また出るみたいですね、
うん、
あの話では。
あ、そうかい、
はい、
ちゃんとホームページに、まあ、時間のこともそれに書いてさ。
そうですね、
はい、お店もちゃんとそれやってさ、
はい、
ね、
はい、
粛々と
粛々と、そうです ね、
あれ金ちゃん本店はそのままやるのかな。
そのままだと、その
ままです、ね、もうここまで来たら、
はい、ここまで来たらもう、もうあの
宣伝とことん
宣伝もしていただいたので、
はい、ね、やると。
はい、
うん、まあね、
はい、
うん、あと他の店とかどう、東京とかかわいそうだね。
あ、そうですね、
なんかまたね、
なんかあの、はい、うるさいですよね、
まあ、うん、東京に関してはもうマンボウじゃなくて、
緊急事態宣言、
緊急事態宣言なので、
なんか酒屋さんだったりとか金融も巻き込んでるんです
よ
ね。
そうですね、うん、お酒を売るなっていう話になってるよ、うん、酒屋さんが、
酒を売るなと。
はい、
コンビニとかはいいのかい。
コンビニもダメなのか、
飲食、そう、
ダメなのかな、
禁酒、禁酒法、
だからお酒の取り扱い自体はなくて、うん、まあ、それをどこまでやるのかってまだ議論みたいなんですけど、
あ、そう、
なんかそういう話になってるみたいな。
いや俺ね、思うんだけどね、そう、いや、なんちゅうの、メーカーもそうだけど、酒のメーカーもそうだけど、はい、お酒の飲食店もそうだけど、うん、そういうね、業界団体がないんだよね、うん、圧力かける、
はい、うん、そうなんですよね、うん、そうです、そうです、そうです、
で、もしそういうのがある、例えばさ、医師 ね、なんだっけ電気なんとかとかさ
あ、はい、
石なんだっけ石協会みたいななんかあるでしょ医療
医師会ですね
医師会とかね、はい、医療そういうのってほら、はい、自民党とかなんか要は票になるから
そうです票伝ですね
奴ら票伝になるからだからそういうのないからね、はい、もうやられっぱなしだもんね
そうですね
どうなのこれっていやね、まあ、いやじゃなくてさ、俺はもう少しちゃんとね、うん、各メーカーさんも酒屋さんも飲食店もみんなこれね合同でねやっぱりやってね酒が全部割りみたくなってるから
そうですね
まあ、言ったように、はい、酒も売るなってなると、うん、お前どの口が言ってんのおもちゃお前も飲むなよってなっちゃうし、うん、それで飲んでたらどうすんの
まあ
そういうことになるよ、ね、飲まないわけないでしょ、
うん、そうですね飲みますね
だってオリンピックも始まるんだよ
そうですね、
はい、日本選手を応援しながらだよ、はい、ね、
うん、
発言でも飲めっていうのか、
そうですよね
それもサワーにしちゃうぞ
いやそうですね、
実際インターネットでは売るはずなのでだってインターネットって別に関東とか関係なくなっちゃうので、う
んうん、いやいやいやあのさ東京何百万人いたっけあれ1000万人
近くのかい1000万人ですね
1000万人のうち1000人だぞ、はい、感染してんの
そうなんですよ、
はい、今、うん、北海道だって札幌だって190何万人のうちの20何人か今
そう今30人から40人ぐらい
ですか増えるよそりゃ、うん、確かに増えるさ、うん
はい
してね、今言っとくけ、まあ、それも後から言うかなと思ってるんだけど、はい、いや飲食店とか普通に来たらそれはねあれよこうやって話したりなんかするから別に、ね、それは増えて当然さ、
はい、
社会普通の社会活動だから、
はい
うん、どこに行っても一緒それは
そうですね、
うん、だけどねちょっとね今のまあ俺はさ、ね、こうやってなおがさそうやってね7時から8時8時から9時まあそれはそれでしゃあないわ、はい、まあなんちゅうのかな抑えるためにも、
はい、
まあそれはねもう今更ね俺はねぐだぐだ言ってもね始まんないから、はい、それはそれでいいと思う、
はい、
まあそれやればいいじゃんとやれば、うん、でっていう感じなんだけどそれはそれでいいのさ、
はい、
うん言う方だから、
はい、
だけどさそのまま泣き寝入りはしたくないよあんまりね、うんうん、
あ
泣き寝入りはしたくないのさ、
うん
うん、他にだって手はないのこの1年1年ちょっとやっててさ同じようなことやっててさ、
はい
うん、だからワクチンを、ね、今20代、うん、30代でしょ、
はい
ね、やつらが一番飲みとか言ってるんでしょ働いてもいるし、
はい、
なんでバクバク打たないのよ、
うん、
そういうことよ塩野義製薬のワクチンだってもうほとんどできてるし、
うん、あと認可待ちみたいですね
でしょ、はい、なんで認可 しないのかな
うーんなんか慎重になってますよね
うんだからあれだよねなんかまあどうでもいい人っちゃいけないけどなんかスーさんみたいな人とかそういう人とかにさバクバク打ってさ
実験
中かさ
これ
だもんねバンバン打ってねそういう人たちにさ、はい、要はさほら反社会的な人とかさ、
はい、
この世にいてもあんまり得にならないなっていう人たちにそのちょっと打ってさあ大丈夫じゃないかって言ったら普通の一般の人たちも打ってもいいんじゃない、うんダメですかそういうのそれのために世間普段迷惑かけてんだからそのぐらい罪滅ぼしぐらいしてもらってもいいんじゃないかなと俺は思うんだわって言ったら俺撃たれるよ
自虐になっちゃいましたね
ガンガン撃たれるよまあそういうちょっとオチもつけちゃいかったなと
なるほど、
まあね、
はい、というわけで、ね、うん、じゃあ次のコーナーいきますか、
まあね、
はい、はい、昭和平成の忘れ物いきたいと思います、今回のお題、お菓子のおまけ付録ということで、まあ、雑誌の付録であるとかそういうものも含めてということで、メッセージいただいておりますのでそちらから紹介していきますか、
はい、はい、それではですね、
はい、
ペンネームのぞくさん、
はい、
スーさん、瀬口さん、社長こんにちは、
こんにちは、
こんにちは、
鳥天狗の周年は出張があるので最終日にお邪魔しますのでよろしくです。みんな集合とのことで楽しみにしています。めんこいまいちゃんを拝みに行きます。ブヒブヒだって、ね、さーて今週のお題はお菓子のおまけとのこと。お菓子のおまけはびっくりマンチョコのシールを少し集めたくらいですが、お菓子のおまけといえば祖父を思い出します。我が家のじいさんは当時口癖でグリコのおまけじゃめーしを聞 気に入って使っていました。どういう意味？
グリコの おまけじゃあるまいしなんでしょうけど、うん、その辺がなまって
なまって
グリコのおまけじゃ名
詞、グリコのおまけじゃ名詞を気に入って使っていました。ちょっと使い方が間違えてたね。かっこドヤ顔で言いましたって。どこで仕入れたかは不明であり、グリコ自体を理解していたかも定かではありませんが、グリコのキャラメルが好物な感じでよく舐めていましたと。いや結構ね、
はい、
お年寄りの方って昔その甘いものとかさ、戦争中とかさなかったから、キャラメルとか好きだったね。
あ、そういえばそうですね、うん、なんかありますね、うん、そういうの。
親戚のおじさんとかおばさんも、はい、キャラメル、あの古屋のキャラメルだったんだけども、はい、古屋のキャラメルはどこだ、小樽か、ウィンターキャラメルとかさ、箱にスキーのね、スキー、回転してる、うん、
なんかあった、
うん、小樽かどっかにあったのね。なんか親戚のおばさんがね、
はい、
小学生だか中学生のね、修学旅行に行った時にね、はい、その工場を見に行ったら、
はい、
キャラメル工場だよ、
はい、
板状になってボーッと出てくるのさ、はい、それを、はい、その当時だよ、
はい、
当時だから、当時昭和だから20年ぐらい、
あ、はい、
だと思うんだけど、はい、工場の人たちが唾でペッペッてやって、唾で一生懸命手で伸ばしてかけて、それを見た時にショックだったって言ってたね。
それは衝撃ですね、
うん、いや俺たちも見学旅行フィールドワークかな、
はい、
それで見に行ってるはずなんだ、どっか行ってるのさ、
はいはい、
でその時にね、その時はもうさすがにさ、それでも昭和40年代だったんだけど、
はい、
機械でちゃんと裁断して、
そうですよね、
大体2粒ぐらいもらってくるの、一箱じゃないんだよね、
1
人2粒ぐらいさ。あれは何キャラメルだったかな、それもなんかちょっとね、青い紺色のなんかね、
はい、
箱だったんだな、あれな。よく俺ら小さい時に食ってたんだけど、
は
い、
ヨーグルトの味のやつですか。
あ、ヨーグルトの味のやつもシリーズもあったけど、
違うやつだ、
うん、ちょっと違うやつね。まあまあでもグリコが多かったね、グリコのキャラメルね、
まあそうですね、
おまけ付きでね、
おまけ付きがありますから ね、
うん、ね、まあまあまだ続きあるんだけど、 そのおじいさんがね、うん、好きなものを悪く言う癖があり、
はい、
癖が強い癖があるありちんだから、癖で強く言う癖があるっていうね、とんでもないじいちゃんじゃないかな、これひょっとして。今考えてもたまにふかしていたキセルが怪しく感じざるを得ません。ふかし、キセルをふかしてたんだ。
キセルふかしてたんですね。
昔いたね、おじいちゃんでさ、ね、トントン、なんなの、葉っぱ、火鉢にね、いたね、いたわ。そういえばね、俺ね、老人、俺のじいちゃんとばあさんがね、
はい、
老人ホームの老人クラブのね管理人やってたから、
はい、
俺よく小さい時にそこに行って一緒にね花札とかしてたんだ、おじさんたちに、
はいはい、
ね、あれでしてた。大体ねその中のおじいさんやっぱりね、タバコ普通に吸う人もいたけど、
はい、
キセルをねパンパンってやってね、ちょっとかっこいいかったな、
ちょっとかっこいいですね、粋ですよ、なんか、
ね、粋だったね、はい、じいさんね、はい、水戸黄門の印籠みたいな、なんか箱みたいなそこにね、
はいはい、
タバコの葉っぱを詰めてね、
はいはいはい、
あれ二口ぐらいでなくなるんでしょ、あれ。
二口、
そんなに、だってこんな小さいあそこに詰めてやるやつだからね、あれパッてやって、うん、なかなかね、まあ、やっぱりね、なんか最近そういう人いないね。
いないですね。
キセルね。
いないですね。
ちょっと怪しい人だもんね、そういう人やってる人。あれっていう、うんっていう、ちょっと二度見しちゃうもんね、やっぱりな、うんっていう、そんな感じだよね。
うん、
で、リクエスト来てますね。はい。渡辺美里のマイレボリューションをお願いします。これ細 B が得意だよ、うん、
上階段急ぐ靴音眠る世界に響かせたい空き地の隅に倒れたバイク壁の落書き見上げてるよきっと本当の悲しみなんて自分一人で癒すものさわかり始めた My Revolution 明日を見出すことさ誰かに伝えたいよ My Tears, My Dreams 今すぐ夢を追いかけるなら絶やすく泣いちゃダメさ君が教えてくれた My Tears, My Dreams 走り出せる
渡辺美里さんでマイレボリューション聞いていただいております。
細川つぐみのナンバーからじゃなくて
きっと歌ってくれてると思います聞いて
これ何これ
それは何ですか。ああ
これ病院の
あナースコール
ナースコールさん、ガチャガチャのやつさ
まだ新シリーズなんですね。
まあねそうなのさ。なんでスーさんは 何かあったか。
僕はやっぱビックリマン集めてましたし、あとコーラとか飲んでる時にコーラに おまけがついてたんですよね。おまけがついてたんですよ、でまあ当時グローブとかだったかな、あのなんかそれのおまけ
がいいね、はい、俺ね、仮面ライダースナックあってもさ、みんなビックリマンとか言ってるけど、もう、ね、年代違うあれが違うからでカードを集めて、あのカードがね仮面
裏に
して、そうしてラッキーカード大当たりラッキーカードかっていうのが出るとね、カードホルダーをもらえるのさ。
あ、ありましたね、ありましたありました。
カードホルダーはいいんだけど、他になんかあのなんちゅうのカレンダーみたいな1枚のやつがその壁に貼るやつがあるのさ。壁に貼って、でそこになんかあの仮面ライダーと怪獣が戦ってるなんかちょっとしたポスター見たくなって、その下にあのカードを貼れるようになってるんだけど、だけど嬉しくないのさ。カードホルダーだったらみんなで見たりとかこうやってして後ろにさその怪獣の特徴とか書いてんだけど、それにノリで貼っ付けちゃうと外す、そう全く見れないし、外すとそれもついちゃって見れないのさ。で1回ね俺もまあそれ貼ったんだけど、これダメだと、もうこれはいらないと、それであのカードホルダーみんなで集めてさ、してなんかよくあるけどスナックをねみんな捨てたとかって言ってて、
ありましたね、社会問題になりました
ね。そういやもう俺はねホイトだからね、あのちゃんとライダースナックもちゃんと食べてたのさ友達とかね捨てたりとかしてたけど、でもみんな結構みんなホイトだったから食ってたねもう M72000 の隣のザ・ホイト製からやってきてたのみんな本当に食って、もうその捨てたやつも俺食ってたもん
なるほど、もったいないってい
う
のね。
そう、これライダーカードさ。
あ、
ライダーキックしていいっす
さ。ダメですよ。で次行きましょう。あ、メッセージあるんで。
あるか。
じゃあせっかくなんで、リュウコさんに読んでいただきますか。はい、
はい。作者 A、 皆さんこんにちは、あるいはこんばんは。
はい。
前回のネタは 100% 誰かと被るなと思ってラジオを聞いていたら、やっぱり相方と被っていた A さんです なお自宅では全員集合のメインでしたが、土日に祖父母の家に遊びに行くと暴れん坊将軍に負けていました。さて今週のネタも絶対相方と被るよなと思いつつ、違う方向性で書けたらないいなと思ってトライしてみます。おまけといえばキョロちゃん、
キョロちゃんキョロちゃんってなんかキョロちゃん
なんかありましたね。
何それ、キューちゃんだ。
キューちゃん
か。キューちゃんか。それなんだっけそれ。キューちゃんっていう。
キューちゃんね。
キューリの。あ、それか。漬物か。勘違い、うん。はい。
小さなフォトブックのおまけについていた連れてってキョロちゃんというお手玉サイズのキョロちゃんの旅行先に連れてって人間そっちのけで写真を撮っております。結構前に相方が今は横浜に転した日産本社のビルが銀座にあった頃、高級試乗車を乗り回した話を投稿していましたが、その時もキョロちゃんは同乗していて、
フェラーリ DZ、
フェラーリ Z、
フェラーリ DZ
っていう車があったんですね。
あるんですよ。
エンブレムを撮った写真もあったりします。2006年10月までJR 田町駅にキョロちゃんグッズを中心に森永製品を扱うキオスクであるキョロスク
そんなのあったんですね。
これはこれは今日初のパフパフでキョロスク、
キョロスク、
キョロスク、かわいい名前だね。
すごい、
うん、で、あったので、
あったので東京に行くたびにわざわざ下車して立ち寄っていましたね。今はグランスタのお店で我慢していますが、いつか工場見学をしたいなと思っています。これ以上書くと、ね、被る気がするので今回は以上です。
なるほどね。キョロちゃん、
キョロちゃん、
目がキョロキョロしてあれかい、さっき言ったあれか、 なんだっけ、なんか おまけって、チョコボールの、
チョコボールです、そうそうそう、チョコボールのキャラクターですね。
鳥みたいな、
そうそうそうそう、うん、
キョロスクって何、キオスクで売ってるから、ね、キョロスク、 、はい、それはもうなんかあれやったんですよ、コラボ
ですね。
すごいね、なんかさ、あの今の鬼滅の刃みたいな感じじゃ、なんでもそうです、ね、結構コラボしてるでしょ。
キョロスクって
でも2006年って意外と昔にそんなことやってたんですね。
いや意外と昔、スーさんね、はい、2006年って俺からしてみると、はい、全然昔でもないよ。
15年前、
15でもね、そうなんだよね。この前もそうだけど、アムロちゃんしたらもう20年以上前になっちゃうからね。
そうですそうですそうです、
とんでもないね俺たちねえ、すげえな。俺あの昔あの妖精スマーフくんって知ってる、妖精、ちっちゃい妖精のね、スマーフくんってあのね、はい、何色っちゅうのあれ、水色みたいなね、はい、このぐらいのね、このぐらいっちゅうの、まあそうだな、5センチぐらいのね、人形のね、
はい、
そう、妖精の人形あったのさ、はい、なんのあれで、ね、ケロックか、
ケロ、
うん、あコーンフレークなんか、うん、
男の子のあの水色と青のやつですね、
そのやつね、スマーフくん、はい、妖精だよ、
はい、
そうそうそう、それ、
わかります、わかります、わかります、
それを集めてたんだよ、はい、俺ね、
へー、
うん、なんか知らないけどね、はい、なんかちょっとゴムっぽい感じの、うん、それとまた、まあそれとキョロスクと何があれかって言ったら、まあほとんど違うんだけどさそれよりもリエコが Z、はい、フェラーリ Z を知らないというね。
そうですね、
わかんないです、
はい、すごいかっこいい車なのさ、
そうですね、
前ちょっと長く、
長い、
うん、な前がなんちゃう、ボンネットか、
そうですね、
ボンネットちょっと長くて、はい、かっこいいスポーツカーなんだわ、
うん、あ、うん、って言ったけどわかんないですね、
うん、わかんないでしょそうなのさ、スポーツね、まあなんか、
あ、でも来てるね、リクエスト来てるんで、じゃあリクエスト読んでもらっていいですか、はい、
BGM でも良いのでキョロちゃんの CM のソングを何かかけていただけると嬉しいです。
え、そんなのあんの？
ですね、探し出してきまして、うん、2曲ちょっとかけたいと思います。
あ、行っちゃって行っちゃって、ユー行っちゃいなよ
せーの、クエクエクエチョコボール、チョコボール、クエクエクエチョコボール、チョコボール、晴れたら友達みんな遊ぼう、
はチョコボール。
はい、チョコボールの歌聴いて2曲続けて聴いていただいたんですけど、1曲目がですね、チョコボールの歌ということで、うんうん、なんかあったので、うん、それを入れてみました、はいはい、もう1曲はですね、1987年にトンネルズが、チョコボールの CM やってた時の音楽ですね、う
んうん、はい、87年なん
ですね、1987年です。
87年さあ、
はい、というので2曲おかけしました。
でもあんまりその古さは感じないんじゃない？
いや、そうですね、
はい、あの歌とかじゃない、まあ歌もそうなんだけども、はい、87年とかって言ってもそこまで古く、例えば昔のアーカイブの、あの見てもさ、
はい、
まだ大丈夫じゃない？どうなの？
ですね、結構古く、うん、
社長、87年だと僕まだ小6ぐらいなんですよ、
うん、
だからもう子供なので、うん、やっぱりこう感覚としてはもう昔の感じがしますね。
あ、そう、
はい、だからもう80、うん、中学入って15歳ぐらいだったら意外ともうちょっと大人じゃないですか、
うん、
だからその時聞いた音楽とかだったらなんか最近だなと思ったりするんですよね。
でも87年だったら俺もう21歳だからさ、はい、全然なんか俺もう何シティポップみたいな感じの、
はいはい
はい、
都会的な感じかなと、その年代もね、その80年代も、
はい、
うんうん、そっか、全然違うのか、腹立つのりだね。
というわけで、
はい、ということで、
次のメッセージ、あ、じゃあ中川さん呼んでいただけますか。はい、はい、お願いします。
ではペンネーム、イニシャル大野さん、
おいっす、
皆さんこんにちは。
こんにちは。
お菓子のおまけといえば先週もちらっと話題になっていましたが、ビックリマンチョコのシールですね、
うん、
有名な悪魔 VS 天使シールは1985年から発売ですが、それより前のマジャリンコシールの時代から買ってた記憶がかすかにあります。
知らない。
ヘッドと呼ばれるホログラムのシール欲しさに全国的なブームとなり、お菓子を捨ててシールだけを集めるなんてのも話題になりました。他にも似たようなシール入りのお菓子では、ベビースターを固めて棒状にしたようなラーメンバー、いちご味のガムがついた、ガムラツイストを買っていました。いずれも2枚重ねのシールでした、
はい、
あとは欲しかったけど当たらなかったのがチョコボールのおもちゃの缶詰です。金なら1枚、銀なら5枚のエンゼルマークを集める必要があり、銀は何度か出たことがありますが5枚集める前にどこかに行ってしまうんですよね。
そうなんですね、やっぱ5枚集めるんですね。
それ昔からあったよね。
ありましたね、
なんていうか、あの爽やかな日曜って田中なんとか政治だったっけ、
はいはい、
あの人がやってたよね、チョコボールの最初ね。
そうなんですか、
CM 1970年代ぐらいに、その時でもそういうのがあったもんね、
はい、絶対当たったことないですもん僕。
やってたんだ。
なんか買ったりしてよく見るんですけど、うん、
買ってないでしょ、あんた万引きしたんだ。
ちゃんと買ってましたよ。
でもあの頃チョコボール人気はありましたよね。
そうそうそう、
チョコボールって2種類あるよね。
あ、ありますね、はい、
チョコレートのキャラメル入ってるのとピーナッツ入ってるやつ。
そうだよね、はい、どっち好き？
キャラメル派です。
キャラメル派です。
あ、僕ピーナッツ派です。
あ、俺もキャラメル派。
あら、あれ、あれ、
あ、
あれ、一体そうなっちゃった。
だってピーナッツめんどくさくない？なんか
わかります、歯に挟まるし、なんか子供の時は嫌でした。
あ、そう、はい、なんかキャラメルの方がなんか挟まるイメージが、挟まるというか
2倍美味しいじゃないですか。
いや、わかるわかる。
わかります。
柔らかくてね、
あ
れ熱い時にあの手にやるとなんか ベタベタ
箱の中で溶けたりしますから。
今はないですけど昔のチョコレートはそういうの多かったですよね、
うん、
そうなので、これが何んと誰か当たった人いいの？
あ、そうです、
はい、
はい、
当たってる。
当たりました。
当たった。
金はちょっと無理だったんですけど、うん、銀を5枚集めて送ると金と違うあの缶が当たるんです。
どんな缶？
なんかちっちゃい中くらいみたいな缶が当たって、うん、なんかキョロちゃんの何入ってたかな、ティッシュとか文房具みたいなのと、うん、あとなんかちっちゃいキョロちゃんのぬいぐるみが入ってました。
ちっちゃい
ね、うん、その缶に入るぐらいの、本当
どのぐらいの缶なの？
なんだろう、これこれくらい、
これくらいってのはちょっと、
ね、ラジオでどうかな、ラジオでどうかな、5センチぐらい、10センチぐらい、
こんな本当に、
あ、10センチぐらいか、
ま、これお弁当箱ぐらいの。
あ、そう、
はい、
なんかさ昔さそういうさ噛んでくるのって流行ってなかった？
あ、はい、ありました、ありました、
ね、あったよね、俺小林克也のさ英語、あの人英語前でしょ、はいはい、アメリカンっていうね、あのテープ、あのアメリそのテープの、
はい、
要はヒアリングとかの、
はい、
英語が上手くなるってね、はい、俺もそれさ、はい、頼んじゃったぐらいにしてさ、はい、英語苦手だったしさいつかはアメリカに家出しようと思ってたからさ一回しか聞かなかったね、うん、まあね、まあ、そういうこともあるのよ、
はいはい、あ、リクエスト来てますね。
来てるかい、
はい、ちょっと読んでいただいてよろしいですか。
はい、はい、チョコボールやハイチュウなど森永の CM にトンネルズが出ていたのを思い出したのでリクエストは情けねえでお願いします。
はい、トンネルズの情けねえ聞いていただいております。
中川なんてきっと同じぐらいの年だから、
はい、
どうそのおまけとか。
そうですね、だからやっぱり、ほぼほぼ被ってる感じですね。だから僕らはやっぱこの頃って言ったらもうファミコンだとかそれこそゾイドっていうおもちゃだったりとか、
うん、おまけの話ね、
はい、あ、そうでやっぱりビックリマンチョコもそうだったんですけど、
うん、
正直僕あんまりそういうのが疎い方 で、
うんうん、
でまあ、みんながやっぱ買ってるのとかはあったんですけどあんまり興味なかったんですよ、
うん、
それででもある日いきなり欲しくなったりするタイプなんですよね、
うん、
でみんなが集めたビックリマンシールがもうみんなはだんだんいらなくなってくるじゃないですか、
うん、
代替わりとかしてくるんですよ、
はいはい、
そういうのをいや俺が急に欲しくなってしまってで私小学生の時やっぱちょっと目立ちがたがり屋で、
あ、今もそういうとこあるよね、なんかね、
すみません、うん、ません、
パッとしない目立ちたがり屋ね、うん、
で児童会なんかやってたんですよ、
うん、
でもなんかそんな僕がビックリマンシールが欲しくて友達からまとめて買ったんですよお金で、
うん、
でそれが
悪いな、
女子から女の子から先生中川くんがみたいな、
うん、
高田くんからシール買いましたみたいな、
うん、
始まって、
うん
うんうん、なんか2度にわたり学級会にかけられる、うん、なんかすごい怒られた、
ね、なんかそういうのあったのかい、なんか買ったりとかするのがあったのかい。
ありました、ありました。
いや、あったのかもしれないですね、
まあ、まあ、でもカード交換とかそういうのもあったんだよね。
ありました、ありました、
はい、それこそお菓子捨てたって話もあった
ん
です。ああいうのもでもいろいろあっての、
うん、
なんかその要は買った金で買ったみたいなのがよくなかったんじゃないですか、
うん、まあな、はい、よく女性もお金で買ってたからな、お前ススキノでな、う
ん、バンバンでしたね、
うん、
おまけの話からずれたので
本当にびっくりマンじゃない
違うおまけの話が出てきたから
あら、
うん、
あら
というわけで、忘れ物のテーマおまけ、お菓子のおまけでお送りしてきましたけれども、来週ですけれども昭和平成の忘れ物のテーマ、瓶の飲み物、まあ、なんか最近なんか、うん、あのこのラジオの中でも話題になってますけども、うん、はい、瓶のコーラであるとか、
はい
はい、
いろんなファンタであるとか、
ファンタであるとか、
あ、
パティオとか知らないでしょ。
知らないです。
パティオ、みんなミリンダを知ってるけど、パティオは、
ミリンダは分かります。
ミリンダ分かる、
ミリンダ分かります。
いろいろあるよ、やっぱり牛乳も瓶だったしね。
牛乳も瓶でした。そうです。
カツゲも瓶だったし。
あー、そうです。
うん、カツゲもちっちゃいあれだったのさ、なんか瓶で来てたの、あのそれ用のあのなんだ
あの
針のやつでキャップをね、ポンって抜く。
なんでスーさん知ってんの。
いやいや、うん、銭湯行ったら今でもあるよ。
スーさんの体はね、カツゲンでできてるから。
そういうことですね、
うん、他にもなんかあったんじゃないかな、瓶のね、飲み物の結構ね、
あると思いますね。
いや、あるよ、うん、ドクターペッパーもそうだったしさ。
ああ、そうなんですね、
うん、うん、あったあったあった、
はい、うん、というわけで、まあ、来週はですね、はい、その瓶の飲み物、まあ、懐かしい飲み物いっぱいあると思いますんで、その辺のエピソード教えていただければなと思っております、うん、はい、というわけで、昭和平成の忘れ物はここまでということで、次のコーナー行きたいと思います。はい、今週のスポットライト行きたいと思います。はい、というわけで、まあ、いよいよ、4周年ということで、トリテングですね、7月13日から15日まで、トリテング4周年ということでいろいろ開催されるということで、ここからはですね、その4周年の話題、いろいろお話ししていこうかなと思っております。
はい、
ですね、なので、まあ、せっかくなのでまず周年の告知というか内容をちょっと教えていただいてよろしいですか。
はい、はい、7月13日14、15、火水木の3日間に、お昼、弁当、あと夜とそれぞれ、4周年の企画を立ててあります。でまず昼の部分はその復活牛タン弁当ということで弁当を外で販売しているのと、ランチタイムで、飲み物のカツカレーが700円を600円に、お得なリーズナブルな価格で、提供します。
カツまで飲んじゃうんですね、はい、
あと夜は冬にちょっと人気だった厚岸の、丸右衛門を、入荷して、
はい、
牡蠣のガンガン焼きと半身焼きのコース。
でも丸右衛門じゃないんでしょ。
いや、丸右衛門です。
丸右衛門なんだ。
丸右衛門です、う
ん、
はい、
夏に牡蠣ってすごいですね。
そうなんですね、うん、ちょっと調べていろいろやったんですけど、うん、まあ、その育ててる状況も変わらないですし、夏場、出荷できる牡蠣っていうか海流とか海水温の関係で、
はい、
その厚岸とあと仙宝市の牡蠣しかないと、うんうんうん、いうことが道内では言われてますね、はい、
いいじゃない。
いいっすね、夏に牡蠣って、
はい、
全然ですね。
大丈夫なのかい、管理大丈夫。
管理は当日の朝毎日入荷することにしたって、うん、でしょうがないんですけど、これ売り切れごめんにしようと思ってます。
なるほど、
はい、1日200粒限定で。
あ、200粒だよ、
はい、
じゃあ早く予約しなきゃダメですね。
そうですね、
予約、そうだね、予約してくれた方がいいのかい、やっぱりね。
予約してもらった方がいいですね、うん、じゃないと来た時にないってなるので一番。
あ、そうです、ね、
申し訳ない感じがするので、はい、
うんうん、
というわけで、はい、夜の課金まで。あ、じゃあ龍子さんは初めてということでランチ。
そうなんです、
今年初めてですね、もう周年が、
はい、
ランチ、はい、どうですか。
カツカレーをたくさん作ります。
普段700円から600円になるってことかい、
は
い、
そうです、
はい、そっかそっかそっかそっか、
あ、いっぱい飲んでいただこうと、
はい、
そうですね、もう毎日仕込みになっちゃうね、はい、カレーもね。
マネージャーには内緒で100食ぐらい用意したいなって、うん、
だけど牛タン弁当も売れるんじゃない。
、はい、
売れるからちょっとね。、
はい、
うん、まあ外と中でお客さんが来てくれればいいんだよね、
は
い、
そうですね、
うん、まあ、3日間あるから、
はい、
はい、
今日は牛タン弁当、明日はカツカレーとか、はい、まあ、そうやって振り分けてくれたりとかね、
はい、
うん、牛タン弁当もあれかい、そのランチ以外にもなんか予約とかあるのか。
はい、予約いただいた分に関しては前回もそうだったんですけど、やっぱり夜帰って
夜帰ってから、ね、
食べたいとか、うんうん、家に家族に買って帰りたいという人がいたので、
うんうん、
予約前もって言われた分はもう全部夜もお渡しするように。
なるほど、
ほのぼろうとするね、
はい、
いいね。家族に。
そうですね、
ね、
はい、
本当に家族かってね。どこに行ってんだって。、うん、
そっちか。
うん、
本来はでも日程この時期じゃないですよね。
じゃないです、はい。で、まあ、この今回ずらすのがやっぱり正直コロナでいろいろあったのは実はあまり関係なくて、
はい、
ちょっとうちで頑張ってるアルバイトたち、うん、女の子2人いるんですけども、はい、どうしてもこうそれこそコロナの影響で実習 がずれ込んでずれ込んでどんどん日程がおかしくなっていったんですよね、うん、で2年働いて、うん、舞ちゃんも2年働いて去年も周年実習で出れなかったので、はい、あそうですその舞ちゃんです、はいうん、
ブヒブヒ豚店長、
はい、いやいやいや
周年の思い出がないのが嫌だなと、
うん、あ
で、まあ、他の、まあ、スタッフたちもやっぱその時期は忙しかったので、うん、社長にちょっと似てずらしていいですかと聞いたら、うん、いや全然いいよと、うん、言っていただいたので今回7月中にずれ込ました感じですね。
なるほどね、
はい、まあそうだね、まあ、でも絶対そっちの方がいいと思うんだよね、やっぱりね、うん、そうやって頑張ってきた子たちがさ、うん、してもう卒業でしょ、あのこれは。
そうなんです、はい、
ね、
はい、
うん、思い出作りとしてね。
ああ、はい、なるほど、
なんかね、豚のぬいぐるみとか着てさ、ブヒブヒ言いながら、全部あのそのいらっしゃいますも全部ブヒさん、お願いしますもブヒさん、ブヒブヒ語さ、すごいねもうみんな、
忙しいのに大変、
ブヒーとか言いながら、ブヒブヒーってなんかそんな感じでね、いいと思うよ、可愛いじゃん、
そうですね、はい。あでもみんな初めてってことで、中川さん以外がみんな、
はい、
あの周年が初めて、
初めてですね。
だから今女子の今言った舞ちゃんとありさが、
はい、
ちょっと休んでるんだけど、そのけあの実習でね、
はい、
今レイジと、
はい、
ね、レイジと今タクトが、
タクトが、
はい、今ここ今ずっとやろうでやってるんだけどさ夜の営業はね、
はい、
さあどこまで成長したかをね、
そうですね、
見てもらいたいなと、はい、その舞ちゃんとありさに、
そうですね、
どこまで来ましたか、はい、10段階のうちどこまで来ましたか、
レイジは今6と7の間ぐらいだと思うんですね、
はいはい、
はい、であのきっかけが今出てきてるというか、だから言われてることをまあ本当に分かってるなと、うん、前は分かってなかったと思うんですね、
はいはい、
で今タクトは本当に時をあの同じくしてじゃないですけど、昨日なんか声の張りがあって、おなんだこいつ声出せるようになったなっていうのがやっぱ 3,4 回感じたんですよね、
うん、
だからでもタクトはまだ4ぐらいですね、はい、
コーツ
4割はダメですね、
はい、4割はダメだね、そのなんでそこ持っていけなかったの、
いや、あとはやっぱりそことなんていうんですかね、
まず声出さなきゃダメ、出させないと、
はいはい、
マスクしてるからもうそんなこと関係ないもんね、
うん、
ね、
うん、
あれはもう全部言い訳だもんね、はい、
そうですね、
本当にさ、
うん、
うん、違うわ、
うん、
うん、ちょっと頑張って、
はい、
あと今日 何日しかないの、タクトは、
タクトは今日、あと月でか、あと2日ですね、
あ、なるほどね、
はい、あ、2日、3日ですね、
3日か、
はい、
3日あればなんとかできるね、
なるほど、
今日ちょうどあのタクトと僕っていうシフトはあるんですけど、
うん、
タクトとレイジと僕って3人ってそこまであんまり多くないんですよ、
うん、
だから今日がまさにそうなので、今日がもう本当に
金曜日、今日、金曜、
はい、がっちりやる日ですね、
はい、
うん、だってこの前金ちゃん支店に働いてるさ、
はい、
ソウル、
そう、はい、
レイジの友達のソウルね、
はい、
ソウルが休みで来てたんだわ、
はい、
ソウルの方が働いてたもん、
え、
あら
ソウルの方がなんかメインで、あれソウル、そういえばここのスタッフだったかなと思ってさ、
あら、そう
なんですね、なんかちょっと見間違えるぐらいのね、
へー、
まあ、そんな感じだけど、
はい、
それじゃいかんなと、
はい、
うん、ね、
うん、
ある意味その周年はスタッフが成長するきっかけでもあるからね、
そうですね、
そうですね、
うん、そうなのさ、
はい、ランチはランチでどうなんですか、そのスタッフも含めて、
スタッフを含めて、
うん、
安定します、
安定してます、
はい、
あ、誰いるんですか、今は、
今は鴨さん、龍子、美沙、葵ちゃん、
う
ん、いや高木くんもいるでしょ、
まあまあいるときといないときですね、
高木さんは半々ぐらいです、
はんはん、はい、ハーフ&ハーフだ、
はい、
うん、まあな、
まあランチも含めて初めてということで、
はい、うん、はい、でもあの丸川歴は結構長いので、
あ、まあそうですね、
はい、周年はすごい楽しいんで、はい、うん、
そうだよ、もともとだってこの場所、はい、この店の場所がね、まだ満腹の時からだからね、
はい、そうですね、
そうだね、それこそ今丸富士のランチで頑張ってるさ、あゆ、
はい、
おげ、
おげ
と、いくみと、りゅうこと、おげで、
はい、
3人で、ゴールデンハーフスペシャルって言われてたからすごいね、頑張ってたんだわ、うん、だからまあね、まあ、作りもほとんどまあそんな変わってないからね、
はい、
あれだしね、頑張ってんだよな、
うん、
うん、そうなのよ、皆さんね、
そうですね、
ぜひとも、
はい、
牛タン弁当、もしくはカツカレー、
はい、
これあれか、生姜焼き定食はそのままかい、
そのままです、
はい、うん、
あと夜が、牡蠣ガンガン焼きか、
はい、ガンガン焼きです、
うん、ガンガン焼きね、はい、いいね、この、
ね、
この前もすごく人気だったもんね。
いやそうですね、
あれいつやったのよ、
あれは
2月3月
ん1、2、あ、2、3ですね、
2、3かい、
はい、
兄さんか、
はい、
うん、結構すごかったね、
うん、
うん、まあいいんじゃない、なんかね、もうみんな、うん、緊急事態もいろいろあるけど、まあ、9時までかもしれないけども、
はい、
その辺は加藤商店、丸岡加藤商店、臨機応変です、はい臨機応変の丸岡加藤商店です、
はい、
人呼んで臨機応変の丸岡加藤商店です
そのまんまなんですね
ね、はい、頑張っちゃうよ、
はい、というわけで最後にじゃあ、まあ、お客さん向けてというか意気込みというか一言いただいてよろしいですか。あ、じゃあリュウコさんから、はい、皆さんに
3日間しかないので、うんとね、どう組んでくるか分かんないですけど、できるだけこう来てくれたお客さんにこの一緒に周年を楽しんでもらって、うん、なおかつカツカレーを飲んでもらって、
うん、
帰りに牛タン弁当買っていただけたらなって思ってます、
ね、うん、いや本当そうだね、
はい、
まあ、どうせ今ほらこういう、うん、まだそういう時期、こういうね時期だからさ、どうせみんな仕事も行ってないんだからさ行ったとしてもさあれなんだからさ、だって家に行ってもさあれでしょ、なんか奥さんにもよく、だってこの前もお客さんも言ってたもん、はい、家に帰りにくいと、
あ、
どうしてんですか、だから店まだこうやってねやってるからいいから、はい、来てるんだけどって言ったら、もうそのまま昼からほら牛タン弁当つまみながらね、
はい、
ここでね、はい、下で買って上でそれ食べながら酒でも飲んで、
はい、
牛タンね、牛タンの上だけ酒のつまみにして、
はい、
して今度そのご飯だけ残してカツカレー上にカツとカレーをやるとかさ、
はい、
そういうお客さんならではのハイブリッド、
はい、ハイブリッドですね、
もう OK じゃないですかね、
はい、
うん、そう思うよ、うん、俺はなんかそういうのね好きなのさ、うん、やがられるけどね店側にはね、たまにね、うん、まあでもそういうのもありだよね、
はい、ありです、
う
ん、はい、臨機応変に、
臨機応変に、はい、全て臨機応変です
はい、あ、じゃあ最後中川さんお願いいたします、はい、
そうですね、やっぱり今ちょうどこれから解除になっていくっていう流れになっていくので、やっぱり忙しくなりたいというか、ここでドンとこうお店自体にスイッチが、スタッフにも僕にもそうなんですけど、うん、スイッチを入れるような周年にしたいなと思います、うんうんうん、以上です、
はい、ありがとうございます。7月13日火曜日から15日木曜日までの3日間ですね、トリテング4周年ということで開催されますので、皆様よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、お願いします。
はい、ではここから社長にお話ししていただこうと思います。
はい、はい、冒頭でもあのタイトルコールでも言いましたけども、炭鉱ホルモン金ちゃんの加藤ですと、ね、いやいやいやいやね、まあこの前まあ、トップギアでも書いたけども、
はい、
俺の自分 のホームページのね、
はい、
まあめでたくっていうかね、なんか緊急事態宣言を守ってないということでバッチリと公表されてね、はい、いやーいいね、俺は全然そんなの気にしてなかったけど、お客さんがパッとすぐ LINE とかくれて、
はい、
お店にとっては良い宣伝だねって、動画ただでやってくれてるねとかさ人事だからさね、さすがですとか公的な売名行為ですねとかさ出てましたわらわらとかさ、たくさんまあそれ以外にもね、まあさっきも言ったようにどうせだったらねって、加藤商店ね、ほら違うグループが結構全店出てたから、
はい、
加藤商店も負けないで全店出してもらった方がいいんじゃないのかってバカなこと言うんじゃないよってなんかなんでこんなことするんだってね、まあだけどなんちゅうの別にさっきも言ったけども、まあ決して褒められることではないさ、それはそうださ、一応こうやって確かにその苦しんでる人もいるだろうし、一応ねこうやって、まあ俺は花から去年のそのコロナ出た時から何がですかっていう感じで来てるから、俺は全然その花からそんなあんまり、あ、そうなのそうなのっていう宣言出ましたか、はいはい、勝手にやってくださいっていう感じであれだし、して今回のあれに関しても他の店舗はまあまあそれなりに守ってましたけど、忍ぶんところは最初はねちょっと迷ってたけども、はい、やるとやっぱりお客さんとかその辺からやっぱり本当に助かると、まあそれがねいいさね、それを大義名分には決して 掲げてませんよ。ただし俺はやはりどっかで常に何か違うんじゃないかなと。みんな情報そのマスコミとかそんなんで言われてるだけで、それで全部信じ込んでね、全部が悪い、何が悪いって言って、そうじゃなくてもっと自分の頭で判断して自分の肌感覚で直感でやっぱりやっていかなきゃいけないこともあって、それが全部がなし崩しのように、何でもはいはいお上の言うことですから従いますって言って従った結果何になるのってさ、いうところもあってね。まあ何度も言うけども、別にそのお上に逆らいたくてやってるし、それがかっこいいとも思ってない。やってる本人の忍もやはりすごく電話どうとかそういう役所から電話来るたんびにストレスも感じてたと思うの。でも忍はこの前あのまあ C56 と達成したんで報奨金、報奨金を渡して、そのまあ俺もコメント出したら、まああれだね、お客さんとスタッフに助けられてお前も勇気もらって頑張れてこれだなって言ったら、やっぱりその通りで、お客さんがすごく喜んでくれたのと、やはりスタッフがやりましょう店長って頑張りましょうって言ってくれたのが、自分自身でやはりそのよしって負けてられないぞと、何に負けてないのかよく分からないんだけどね、うん、そういうこんなで、まあ、今回、まあ、罰金も来るんでしょ多分きっと、うん、してこの前なんかその弁明書みたいのが
あって
、まあ一応ね、まあ一応それもやっとくかなんて言ってさ、せこい考えでさ、考えてみたら最初からそんなのさ罰金なんてどうでもいいと思ってたのにさ、一応俺もせこい考えで弁明書がそうやっていけるならっつってね、2万円も払って行政書士に、で忍ぶねこの前持ってってなんとしたら道場まで行ったのかあれ、
道場まで行きました、うん、はい、
したら5階か7階、はい、2往復ぐらい行ったり来たり、あのたらい回しにされたって結局そういうことよ。そうやって持ってこいっつって、ね、持ってくるなら持ってこいと、はい、で持ってきました。結局、ね、自分たちがよく分かってないんじゃないかと、そんなところでね、よくもいいけシャーシャーと言えるなと、まあっていう、守ってない俺がその声を大にして言うわけでもないんだけども、ね、だけども俺は決して褒められることでもないけど、別にだからといってものすごくなんちゅうのかな、罪の意識もほとんどあんまりないね、うん、いいんじゃないですかそれはそれで、うん、まあこのデスペラードかい、これ
はい、そうですね、
なんて言ったっけ、アウトローだったっけ
そうですね、はい、アウトローですね、
有限会社アウトローを作ろうかなと思って今度ね、まあそんなこんなんでね、またこれからもまあどうなるか分かりませんよ。現に東京はね、さっきも言ったように8月15日、
はい、8月22日
まで
いう話ですね、
うん、うん、去年末だったらまだ話が分かったけど、もう1年も経ってね、こんなどんくさいこと政府も全部やってんだったらば、自分たちの身は自分たちで守んなきゃいけないっていうのが原則です、うん、だからこれからも丸川加藤商店は臨機応変で、はい、いろいろと手を変え品を変え、うん、まあルールは、ね、守りつつ、その辺はちょっとうまくやっていこうかなと思います、はいはい、あ、それとね、さっきも言ったけども、トリテング、ね、4周年ね、まあ、はい、おめでとうね、はい、本当にね、まあ、いろいろ紆余曲折あったけども、はい、まあ、4年来れたのもやはりその、ね、こんな時期にでもお客さんに支えられて、はい、ね、はい、すごいよね飲みっぷりが7時までだぞって言ってんのに、はい、うん、ね、皆さん元気だよ、ね、臨機応変の加藤商店ですということで、そんな感じで、はい、まあ、これからも頑張ってきますのでよろしくお願いしますと、はい、以上です。
はい、ではエンディングいきたいと思います。本日流した曲紹介していきたいと思います。まずのぞくさんからリクエストいただきました、渡辺美里さんの、マイレボリューション。作者 A さんからリクエストいただきましたチョコボールの歌。イニシャル大野さんから、リクエストいただきました情けねおかけしました。来週ですけれども、 7月17日放送となります。来週のテーマですけれども、瓶の飲み物ということで、昔懐かしい瓶の飲み物ですね、うん、リクエストというかですね、エピソードですね、お待ちしておりますので、お待ちしております。
なんかそれにまつわることでもいいよね。
そうですね、
ね、
はい、まつわることとか、もう
大体来るよ。瓶勝手に瓶回収勝手に瓶回収、ね、してしまうというね、人ん家から持ってったりとかね瓶回収してるところの店から持ってたから、ともちゃんとかみんな、うん、
よくあったみたいですね、うん、
あったみたいですね、してたんだから、うん、
はい、というわけで、あ、再度じゃあ、トリテングの4周年の日程、
ね、
最後にですね、はいはい、7月13日火曜日から3日間、13、14、15とやりますので、
本当に3日間でいいのか
社長、うん、3日でいきます。
いいか、はい、もう年内いっぱい、ね、
ずっと、
うん、ちょっと業績悪くなったらね、やっていい、第2弾4周年第2弾とかさこれね、またやったらこれが最後の4周年ですっていう9月ぐらいにやってたぐらいにしてね、はい、はい、
というわけで、はい、トリテング4周年、はい、ぜひとも皆さん来ていただければ、
忙しくなればいいね、
はい、
うん、はい、本当に、うん、カツカレーはあれないのかい、なんかテイクアウトないのかい。
今回はテイクアウトなし
になります。
店内でっていうことで、
なしね、
はい、はい、
よし、
というわけで、うん、牛タン弁当、あとカツカレー、はい、あと夜の、牡蠣ガンガン焼きですか、
うん、
はい、よろしくお願いします。牡蠣に関しては数量限定ですので、予約した方がいいですよね。
そうですね、
はい、できればね、
はい、はい、
うん、まあ、来てみて、もしひょっとして残ってたら、
あ、そうですね、
はい、一粒二粒、
はいはい、皆様、予約の方もお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。というわけで、また来週聞いていただければなと思います。はい、ではお二人ともありがとうございます。なんか一言ありますか。
いや大丈夫ですよ、一言に重ねる一言になっちゃう
ね、うん、あ、そうですね、
スーさん目パチクリしてるよ、
はい、はい、というわけで、皆様ありがとうございました。
はい、お疲れ様、
どうもありが
とうございます。
無垢な心にまた惚れて一人立つ